OK， 中国インバウンド，我们一起加油吧！加油吧！
大家好，皆さんこんにちは。フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。
はい、それでは、小尹に質問です。
はい。
小尹が外に行くときに必ず持っていくもの、
必ず持っていくものっていうと、携帯、鍵、鍵は時々忘れますけど、あと財布。
やっぱ一番最初に携帯出ましたね。
携帯はないと、なんか電車で乗ってる時間で何をするかな。あと、最近支払いとかも電子マネー使ってますので、
あとさっき財布って入ってましたけど、中国に住んでる人は、若い人も財布も持たない人がいっぱいいる。
そうです、もうほとんど携帯、もうほとんど電子マネーでやってるんですね。
まあ、ある意味中国の若者だけじゃなくて、我々世代のおじさんも含めて、なんか WeChat さえあれば全て生活できるみたいな。
そうです。
今日ちょっと、WeChat に関して、
そうです、
話してみましょうか。
そうね、これ面白いですね。で、前も友達から聞いた話なんですけど、高速道路で走った時に、料金所があって、支払いといけない料金所があるのは知らなかったんですけど、お金はちょうどなくて、で後ろの人からお金を借りて WeChat からお金を返したんですよ。それでもありかなと思って、面白いなと思いました。やっぱり WeChat があれば友達フォローして、で そこでお金のそういう
貸し借り
もできますし、
あと割り勘だよね。ものすごい簡単なんだよね。
簡単。
お店にピッて俺が WeChat で払って、5人の人たちにグループでピッとこう割り勘ってやると、全員からビビビって同じ金額が引かれる。だから中国ってもともと割り勘文化じゃないじゃない。
そうです。
誰かが払うっていうのが、最近 WeChat Pay で、まあアリペイもそうですけど、モバイル決済をするようになってきて、もう割り勘が簡単だから、割り勘になりつつあるってのも聞いてます。
若者の間ですか？
若者からある程度の年齢まで、もうその辺の習慣が変わってきてる。そもそも決済がお金を使わないっていうのはものすごい大きな習慣の違いだと思うし、
すごいですね。まあ、
その決済もそうですけど、WeChat で、本当仕事もほぼ完結しちゃう。
そうですよ。で、今うちの会社も全員使ってるんですね。
フレンドリージャパングループは海外も含めて、みんな WeChat で。でも俺の完結は最後はメールで残せるように、重要なものは出せとは言ってますけど、そう言いつつもほぼ WeChat で完結してますよね。
で、いろんなグループを作って、
そう、なんかっていうと、じゃあこいつも入れる、こいつも入れるって、何個のグループに入ってるかっていう。あれは、まあ、本当にでも
便利、
簡単便利、
早い、
もう最初すごい嫌だったけどね。
なんで？
なんかもうなんでこの携帯のぐちぐちしたところでぐちぐちやんなきゃいけないんだ。まあ、今WeChat なんかはPC 端末にリンクさせてやってますけど、最初なんでこんな、もともと私携帯をスマホに変えたのは、変えてからまだ2年も経ってないので、もうそういう、もうスマホでなんかやるってすっごい嫌だったんですけど、もう今もうスマホないと、なんか仕事も落ち着かないし、なんか習慣が知らない間に変えられたっていうのはちょっと尺ですけど、
特に中国とのそういう資料の送付とか WeChat があると本当に早くすぐ伝えますし、
テンセント恐るべしですよ、
で確認も早いし、なんか例えば私たち雑誌も作ってますので、ここをちょっと間違いとか、ここを修正してほしいというところがあると、画面を切り取ってマークもつけられるので、そこでビューって現地に送ればすぐ修正してもらえますので、言葉で説明するより本当に早いんですよ。
でメールでいちいちプリントして丸つけてスキャン取ってとかっていうのが、パパパパッとこう携帯の中だけで一瞬で終わっちゃう。確かにフレンドリージャパンスピード中国スピードはすごいですよね。
すごい。
やっぱり日本だとやっぱりまだまだモバイルでの 仕事っていうのが、うん、なかなか信用性とか、ちょっと軽いんじゃないかと思われてるところありますけど、でも本当に大手の企業も自治体さんも含めて、これは、まあ、ある意味いいところは取り入れるべきだなっていうふうに思います、まあ、最後の一線で残さなきゃいけないものは 何らかのルールでメールで落とすとかっていうのはあったにしても、
1週間2週間以上経つとファイルが開けないとか、そういう可能性があるので、重要なものはやっぱりメールの方が、
そうだから最後の完結の報告とかだけはメールでしとけば、途中の仕事のプロセスはスピード重視でやるべきだなって、で、あの先週北京行った時に、大使館の方だとか、JNTO さんの方だとか、まあ、ある意味ちょっと政府関係の方と話をしてても、JNTO さんとか大使館でももう浮いちゃうと基本ですよと言ってたので、まあ、も当然公式文書はそんなモバイルでやり取りはしないですけど、やっぱり途中のいろんなやり取りは、グループ作って WeChat で管理、まあ、管理というか進めてるって言ってるので、日本の企業さんで、まあ、WeChat 禁止とか、SNS 禁止、まあ、仕事上の時は WeChat 禁止 SNS 禁止っていうのはもうちょっと古いのかなっていう気はします。
あとグループを作ることが、まあ、いいところもあるけど悪いところもあるんですね。で、いいところは、まあ、情報を一気に皆さんに知らせすることができて、で、みんなもこのプロジェクトの進み具合とか、どこまで注意すべきことも全部共有できるし、ただいろんな人を入れると、関係ない人を入れると、あのこれは私と関係ないかなという、逆にこういううっかりしたところもあるので、
うっかりでもうっかりは俺ちょっと嫌なのは、メールでちゃんと流したのにっていう、あのところでも、CC ものすごいいっぱい入れる人いるでしょ。だからそれと変わんないから別にその WeChat の悪いところはそんなに気にしなくて、
私最近チュンクとのやり方はメールを送って WeChat でお知らせする。そうじゃないとメール、なかなか
見てるかどうか、
見てるかなという、
特に中国の人は見てないですよ。
見てない。
メール送ったから見てねって WeChat を送らないと見てくれないっていう傾向はあるし、まあ悪いことばっかりじゃないかな、
そうですね、
とは思いますね。で、これが習慣を変えるっていうところになってくると、やっぱりテンセントとかアリババの、まあ、企業の戦略に、まあ、皆さんそこに陥ってるっていうか、まあ、うまく乗ってるというか、
そうですね、
最後は決済は、モバイル決済をしなきゃいけないっていうような、そんなような流れになるので、我々日本人は今までの習慣を、まあ、文化とかそういった部分で、昔のことを守るっていうのは大事なことだと思いますけど、あまりにやり方を変えない、習慣を変えないっていうのところから、ちょっと中国を見習ってもいいのかなっていう気はしますね。
いいところをお互い見習いましょう。
そうですね。
はい。
はい。
谢谢。
谢谢。
OK、中国インバウンド。下次见。
下次见。